帰国博物館について、何項目かお尋ねをいたします。博物館の現状に関しましては、折に触れ、市長をはじめ、執行部の方々も議会をはじめいろいろな場所で、入館者数の報告等は、なされております。ありがたいなと思いますが、市民の中にですね、いまだに、博物館は大丈夫なのかと非常に心配をされている方が少なからずいらっしゃいます。つい先日もある方が、お話になられたんですが、大変申し訳ないが、遅ればせながら、やっと博物館に行ってきましたと。ただガラガラやったんですねと。で、自分としては、ボランティアの方が、マンツーマンでついて、説明を丁寧にしてくださったので非常にありがたかったと。ただあの現状で博物館は本当に大丈夫なのかと、やっていけるのかということを言われる方もいらっしゃいました。そういう不安がですね、まだまだ多く残っているように感じます。そういう不安を少しでも払拭するためにですね、いつも報告をされている入館者数だけではなく、少し、詳しいところをですね、あえて、こういう場で言っていただこうと思いまして、質問をした次第でございます。下の展示館等の問題もいろいろありますが、それは明日小金丸議員が、しっかりやられるということですので、私は上の博物館の方だけにしておきたいと思います。まず、指定管理者との定期的な打ち合わせ等が行われているか否か、行われているのであれば、定期的に何回ぐらい行われているのか、また次に日報とか月報とかですね、そういった報告はなされているのか、そういう報告を受けているのであれば、その中でどういった項目があるのかをお聞かせいただきたいと思います。次に、開館して、もう半年が、経とうとしております。開館時における年間の入館数、目標の入館数を おそらくこれはもうもちろん定められていると思います。それが、どれほどのものだったのか、また、その年間の目標に対して月ごとの計画はどのように立てられていたのかとお聞きします。それから、8月末現在での実績をお尋ねしたいと思います。入館者数に関しましては、議会初日の行政報告の中でも市長もおっしゃられました。すいません、私もメモの段取りがありますので、もう一度ご報告をお願いしたいと思います。で、その中で、当該当内それぞれ、どれくらいの入館者の割合になっているのか、団体扱いの入館者がどれほどいたのか、それから、年間パスポートというのが発券されております。これの発券数、またそれぞれの、持ってらっしゃる方の利用回数、そういった状況をお聞かせください。そして、有料入館者数、これが、どれくらいいらっしゃったのか、これもできれば、党内党外分けて、お知らせをいただきたいと思います。最後に、開館時に、目標入館数等をお決めになられていると思います。目標通りぴったり来ているとは、思えませんので、実績に応じた、入館者数等のこう修正が、目標の修正が、なされているのかどうか、なされていれば、どのような修正がなされたのかをお聞きいたします。
松田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
4番、町田光弘議員のご質問をお答えします。
本日、幹事長が来ておりますけれども、市長という指名でございますので、私の方から答えさせていただきます。まず、指定管理者との定期的な打ち合わせということでございます。基本的には、運営は指定管理者に託しておりますけれども、毎週1回、定期的に、壱岐市立被告博物館、長崎県埋蔵文化財センター運営、の運営定例協議会という形で、県からは、埋蔵文化財センター、文化振興課、市からは観光商工課、文化財課、そして指定管理者が出席して打ち合わせが、を行っております。次に、日報月報の報告でございますけれども、前日までの入館者数を翌朝までに報告を受けておりまして、それがその日までの月ごとの累計入館者数を集計したものとなっております。また、毎月末ごとに、総入館者数、常設店入館者数、特別客店入館者数、有料入館者数、年間パスポート購入者数、常設店、観覧車の市内、市外、来館者区分等の報告を受けております。次に、開館時における年間の目標入館者数と次ほどの計画についてのご質問でございますけれども、昨年の事業発表会でのご報告の通り、入館者数、年間10万人を目標としております。また、月ごとの計画につきましても、日別ベースで予想値を置きまして、月ごとの来館者目標を定めております。4番目に、8月末現在の実績についてのご質問でございます。総入館者数、87,244人。そのうち、島内外の内訳と申しますと、わかります。常設店の観覧者数が、54,391人でございます。内訳が、島内、20,699人、38%。島外、33,692人、62% となっております。団体の来館状況といたしましては、やはり福岡、長崎、佐賀からのツアー客が多い傾向にあります。次に年間パスポートの利用状況でございます。8月末現在で1376人でございます。次に有料入館者数ですが、これにつきましては県内外の区別ができません。48,835人でございまして、入館者総数の 56% でございます。最後に、実績に応じた目標入館者数の修正についてのご質問でございますけれども、開館初年度ということもございまして、まだ通年での入館者数の実績を一度も出したこともなく、修正は行われておりません。博物館の成功は市民の方に愛され、支持されることは基本と考えております。ご支援、ご理解よろしくお願いを申し上げます。不安等々を払拭をして、とにかくこの一国博物館を盛り上げていくんだということで、気持ちを自ら高めておるところでございます。 町田光雄議員。
はい、ありがとうございました。すみません、ちょっとよく分かりにくかったんですが、入館者数が87,244ですね。これ間違いないですね。で、その後言われました、常設展示に来られた54,391ですか。そして、有料入館者数が48,000ですね。常設展示入館者というのは、有料の入館者ということではないわけですね。この辺がちょっとよくわからないです。すみません。
白川市長。この常設展でございますから、有料のところでございますが、特別展と、今、里帰り展、朝特別でございまして、
それ以外、普通のところということでございます。先ほど申しました、常設展の観覧者数が54,391人、うち、島内が26,699人、38%、島外、33,690人、62% ということでございます。
松尾行きと推進本部理事。
すみません、ご指名じゃないですけど、ちょっと補足で、先ほど申し上げました、常設観覧車でございますけども、島内の小中高生は、ただでございますけれども、カウントには入れさせていただきますので、ただ、有料入館者さんには入れてないので、その差がございます。
町田光代委員。
はい、やっと理解できました。すみません、のとりが悪くて。ということは、入館者数87,244人に対して、実質の有料入館者数は、4万度がし、何がしという数になるわけですね。市長、入館目標10万人に対して、市長は、議会初日、行政報告の中で、予想を上回る入館数、87,244人と言われております。私が理解しておりますのは、目標10万人入館数、有料入館数の10万人ではないんでしょうか。博物館に関しましては、もう何年もかけて、議会と執行部と議論をしてまいりました。で、年間の維持費に関しても、押しつ戻しつ、散々議論をした挙句に、年間のラインを8000万円というラインに落ち着いたわけですね。これはもう市長もしっかり、ご承知のはずだと思います。その内訳として、3000万円が、入館料等の収入と。で、残りの5000万を市と県と。ということでした。その3000万円の算定根拠は、300円かける10万人だったはずです。となると、目標入館数は、おのずと、この10万人というのは有料入館者数になるのではないでしょうか。そうなると、市長が行政報告で言われた予想を上回る数字にはなりませんよね。半年にまずわずか満たないところで4万、いくらですから。答弁をお願いいたします。
白川市長。
初年度でございますから、普通考えるよりもですね、入館者が合っておるとこう思いますしですね、今、半年にもうすぐなるわけでございます。今がちょうど今年であってもですね、ちょうど10万人ペースだと思っておるわけです。4万8千ですからですね、半年で。はい。今そう思っています。しかし私はですね、予想を上回る人数、それはですね、確かに計算上はですね、10万人という有料入館者数です。しかし私はそうではなくてですね、今、有料無料は除いてですね、とにかく、8万7000人来ていらっしゃる。で、そのことがですね、私は、確かに私はですね、予想を上回っておると思うんです。で、結果として、有料入館者数は少ないと。しかし、私は、8万7000人も来てるんだよと。そういうですね、気持ち、今、本当にこう、多いんだということ、これもですね、一つそういう気持ちを持って、私は、この一国博物館を盛り上げていきたい。そういう気持ちも含めて、申し上げております。よろしくお願いします。
町田光代委員。
はい、そのお気持ちは非常に、わかります。わかりますが、 市長、いくら気持ちがあってもですね、維持費はかかるんです。先ほども申し上げましたが、議会と執行部と非常に議論を尽くしました。で、議会ももうこれでギリギリというところで、このラインを飲んだわけですね。で、初年度です。やはり話題性もあります。先ほどから言われるようにいろいろな働きかけもあります。茶谷氏を迎えてのいろんな戦略も取られております。本来であれば10万人を十分に上回るペースでゴールデンウィーク夏休み終わりま、過ぎました。上回る勢いで行って初めてそれなりのペースだと思うんですね。どうしても2年目3年目は入館者数は減ります。3年目に10万人をきちんとクリアできるように、初年度は最低でも 1.5 倍ぐらいの入館者数をまず目標とすべきではないんでしょうか。そうしないと3年後5年後大変なことになりますよ。そう思われませんか、市長。
白川市長、おっしゃる通りだと思ってます。ただ確かに、5年間指定管理をもうすでに出しておりまして、あとはやはり野村工芸のですね、企業努力、その10万、彼らも下がった分は自分たちが払わないかんわけですからですね、きっと努力をすると思いますし、それに期待を出したいと思っているところでございます。実際問題としてですね、おっしゃるように、1.5 倍、2倍のですね、入館者が欲しいと。これはもう事実でございます。しかし、現実が、今現実はこうでございますが、一つ、努力にかけたいと思いますし、私たちも、PR をどんどんしていかなきゃ、とにかく前を向いて、いきたいと思っております。
町田光弘議員。
もう何を言ってももう動き出しております。絶対に成功させないといけないものであります。市長もかねてから言われておりました。もうこれを起爆剤に、これを核に、今もう動き出してますから、市長だけではなくて、市の職員も議会も絶対にこれを潰しちゃいかんと、みんながやっぱそう思ってるわけですね。ですから、きちんとこういう数字は数字で、把握をされてですね、もう少し危機感を持っていただきたい。なんか雰囲気を感じるとですね、危機感がないんですよ。本当にこの数字、私、大体のところは実は事前にもう調べておりましたけれども、恐ろしくなりました。で、以前から、折に触れ、市長も入会者数を言われておりましたけれども、私だけでも、多分、10はカウントをされておりますんで、そういったカウントでですね、出てくる、来館者数ですよね、入館者数というか、その数字だけが、一人歩きをしていると、これは大変なことになるなと、ちょっと一人で不安に思っていたんですが、やはり市民の方々もですね、そういう数字もご存じないのに、大丈夫かと、やっぱ言われる方が少なからずいらっしゃるんですよ。ですから、もちろん市長をはじめですね、みんながやっぱこれは頑張っていかないかんと思いますので、もっと危機感を持って、いろんな PR もですね、しっかり頑張っていただきたいと思います。何かありましたらお願いします。
白川市長。危機感を持っております。ただですね、危機感を持ってですね、危ない危ない言ったら、ますます危機になりますので、危機感を持っているからこそですね、ぜひ盛り上げていただきたい。素晴らしいところなんだと、宣伝していただきたいと思っております。私も、本当に、この博物館についてはですね、一の将来の、本当に起爆剤になるのか、お荷物になるのか、でございます。ですから、私は、やはり、危機感、悲痛な顔ばかりしとってはいかんと、やっぱりですね、明るく上を向いていきたいと思っています。
町田光弘議員。
はい、その決意を信じて私の質問を終わりたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。